メッセージ低きに下られた神と題しまして、末森桜子牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
主の皆を心から賛美いたします。今朝5本目のキャンドルが灯されました。今日ダビデの町で救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアキリストである。一人の緑子が私たちのために与えられ、生まれた一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。この光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。アメン。この誠の光、すべての暗闇を照らすことのできる灯火、五本目のキャンドル、イエス・キリストの灯火が灯されました。この最後の灯火、つまりイエス・キリストの火が今日灯されなければ、今日まで灯されてきた希望も、平和も、喜びも、そして愛も、この世に、この地上にはありませんでした。このようにして、集まる教会も、共に捧げる礼拝も、そして神の家族との交わりもありませんでした。今朝この礼拝堂に降りてきて、今日の一日、またメッセージの祝福を、主の助けを求めながら祈っておりましたけれども、改めてイエス様、生まれてくださってありがとうございます。本当にイエス様が生まれてくださらなかったら、私は今ここにおりませんでした。今もまだ滅びの中をさまよっておりました。イエス様、お生まれくださり感謝します。天のお父様、イエス様をお使わしくださり感謝します。聖霊様、今朝この礼拝に満ち溢れてください。ご一緒に心からの感謝を持って、メリークリスマスと、もう一度お隣の方、また前後ろの方とご一緒に挨拶をいたしましょう。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい尊き皆をあがめます。今日この喜びの朝を感謝いたします。誠の救い主であるイエス様、今朝多くの方々と共にあなたのご降誕を喜び感謝し、賛美し、礼拝を捧げることができます幸いを感謝します。聖霊様、どうぞここに集われたお一人お一人、ライブ配信を通して共に礼拝を捧げるお一人お一人に臨んでくださり、これより語られる聖書の御言葉をもって、イエス・キリストを信じお迎えする時となりますようにお導きください。特別に今日も病の中にある方々、入院中の方々、愛する者を亡くし悲しみのうちにある方々、多くの試練の中で苦闘している方々を覚えてください。また痛み悲しみの中にある多くの国々を覚えてください。そこで礼拝を捧げる生徒たちを覚えてください。苦難のただ中で、すべての方が暗闇に輝く誠の光、十字架の光を見ることができるように助けてください。主の平和、平安がありますように祝福してください。大変弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊様、助けてくださり、豊かな御油を注いでください。主イエスキリストの尊いお名前によって祝福してお祈りします。 アーメン。今5本目のキャンドル、イエス・キリストの灯火がなければと申しましたけれども、今日もまた特別賛美が、素晴らしい賛美が捧げられました。本当にそれぞれの、私はここでしか特別賛美聞けないんで、後ろを見ながら、なんかそれぞれの今年1年の兄弟姉妹たちの歩み、子供たちの歩みを思い起こしながら涙が出てきました。今日最後の今年最後の礼拝になりますけれども、今年最後の礼拝をこのようにして迎えることができたことは、本当にイエス様がおられたから、奇跡であったことを覚えて心から感謝し感動しております。今年はこの25日が日曜日に当たりました。この年ですので、昨日から24日、25日と2日間続けて、イエス様のご降誕を覚えて礼拝を捧げるこの恵みに預かっています。今日は綺麗に、今年はですね、綺麗に24、25が日曜日で、クリスマスをこのいい日に捧げることができていいなと思いましたけれども、2日間続けてですね、この御言葉を取り継ぐのは、すごい主の助けが必要だなと思いながら、皆さんのお祈りとお許しの中でこのようにして立たされておりますけれども、昨日主人とですね、このカトリックのミサ何時にやってるかなということを主人が見ておりまして、教えてくれましたら、カトリックではもう昨日から1日に4回も5回もミサが捧げられております。もう素晴らしいことです。本当に何回でも礼拝はしたらいいと思いますし、本当に素晴らしいなと感動しまして、疲れたななんて言ってるこのものの本当に小ささを、貧しさをまた覚えました。今日も素晴らしい賛美が主に捧げられ、ルカによる福音書、先ほど購読箇所で読んでいただきました通り、この天使に天の軍勢が加わり、神を賛美していった糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。20節、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。今晩6時からはクリスマス幽霊杯が捧げられますけれども、インドネシアにおられる野口先生ご家族、そして久米宣教師とともにズームでつなげて、このクリスマス賛美礼拝を捧げます。クリスマスはですね、今読みました通り、天の軍勢が加わって、救い主として私たちのために来られたイエス様にたくさんの礼拝を、あるいはたくさんの賛美を捧げる時であると思います。ぜひ幽霊杯もお越しください。ルカによる福音書、今日は読みませんでしたけれども、1章の78節79節、聖書がお手元にありお開きになる方はどうぞ開いてみてください。102ページにルカによる福音書1章の78節79節、この御言葉、もしお開きになった方がいらっしゃったらで結構です。共にこの2節を読みましょう。ルカによる福音書1章の78節79節3、はい、これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。アーメン。クリスマスは何かと言うならば、この2節、今読みました2節に全てが書かれていると言っても良いでしょう。昨晩はこの旧約聖書の創世記から聖書で語られている福音、救いのメッセージを語らせていただきましたけれども、クリスマスとは、この世界を作られて、私たち人間を神に似せて作られて、極めて良かったと言ったんです、神様は。世界を作られ、人間を作られたとき、非常に良かった。よくできたとですね、ご自分の技を 褒められたんであります。そのようにして人間を作られ、そしてその人に命の息なるご自分の霊を与えた、そのお方が罪ゆえに神様から離れて永遠の死を招き、暗闇を生きるものとなってしまった私たちを、すべての人を憐れまれて、一章七十八節、これは我らの神の憐れみの心による、この神の憐れみの心、言語のギリシャ語ではスプランクニゾマイという言葉が作られ、使われております。ありがとうございます。昨日から喋りすぎて舌がもつれているようですけれども、これスクラビングバブルかといった方がですね、今日の教会にいらっしゃいます。スクラビングバブルというのは、市販あのどっかスーパーとか薬局で売ってる、あの掃除する洗剤であります。まあ、洗剤という、洗うということでは罪を洗うですから あっておりますけれども、スプラングニゾマイ、これどういう意味かというと、腸がよじれるほどの思い、断腸の愛、神様の憐れみの心というのは、一人子であるこのイエス・キリストを天より曙の光としてお使わしくださり、暗闇と死の陰で生活している私たちを断腸の愛を持って、つまり罪の中に生きている、生活している。ですからちょっとではありません。ちょっと暗闇にいるのではない、どっぷりその生活に使っている、その生活にいる私たちを憐れみ、痛い、腸がよじれるほど、その悲惨さ、その悲しみ、その絶望を憐れんでくださって、天より明け物の光なるイエス・キリストをこの世にお使わしくださった。そして神様と和解して、仲直りして、神様と平和な関係に生きることができるように、神様と共にインマニュエルを生きることができるように、神様と平和であり、また人と平和に生きることができるようにお導きくださる、これが今2節を読みましたクリスマスであります。そしてこのことが歴史上にしてどのようにして起こったのかというのが、今日ルカによる福音書2章の1節から読みましたところに書き記されているわけであります。2章の1節、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。もう繰り返し毎年クリスマスでもう耳がタコになるほどですね、皇帝アウグストゥス、その頃皇帝アウグストゥスという言葉を聞くんですけれども、ルカによる福音書を書いてくださいましたのはルカさんであります。このですね、一章の冒頭のところにルカさんがどうしてこれを書いたかということが書かれているんですけれども、一章の三節、敬愛するティオフィロ様、この相手がですねおりまして、その相手に対して、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのです。今日聖書が開かれるのは、そしてこのようにして御言葉が語られるのは、ルカさんが、いや神様がよく分かっていただきたいのです。先ほど鳩打ち羊のお祈りになりました、今日イエス・キリストがお生まれになったこの具合をよく理解することができるようにとお祈りしてくださいました。ですから聖霊様、助けてください。聖霊様の力を借りなければ、人間の知識では、知恵では、この福音を理解することができません。ルカさんは、このことを初めから詳しく調べて、そしてよく分かっていただきたい。そのようにして、この聖書を、福音書を書いてくださいました。ですから、詳しく、この歴史、どのような時代の中で、イエス・キリストが生まれたかということを、この2章で、はっきりと、それは、ユダヤの地方にあって皇帝アウグストゥスが ローマの皇帝アウグストゥスという人の世代、この人が統治しているこの時代に初めての住民登録を命令した、こういう時、そしてこの命令の通りにヨセフもダビデの家に属していたので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町に登っていったんです。神様はこの世のこのような支配さえも用いられて約束を実現していかれるお方であります。けれどもその時、6節を読みますと、ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産んだ。その時ヨセフは身重者マリアを連れてナザレから自分の故郷ベツレヘムに向かって旅をしていたということですけれども、当時はもちろん車があるわけでも馬車に乗れるわけでもありません。電車も通っておりませんから、ナザレからベツレヘムまでは徒歩で、あるいはロバを使ってですけれども徒歩で2日間かかった、まあ、そのように教えられております。皆さん想像してみてください。もうすぐ生まれそうな体で、初めての出産で、そして2日間の旅をするということは大変な危険を伴うことであります。途中で生まれてしまうかもしれない、そしてその間2日間夜を迎えなければならない、襲われてしまう危険もある、動物からの危険もある。けれども神様はこのご夫妻を、そしてお腹の赤ちゃんをあらゆる危険から守られるお方なのであります。ベツレヘムに着いた頃、乙女マリアは出産の時を迎えました。神の時が満ちて、マリアは初めての子を産み、救い主イエス・キリストがこの世にお生まれになりました。2章の7節を読みます。初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。全人類の救い主として、すべての人を救うために世に来られた神の一人子であるイエス・キリストがお生まれになった場所は、聖書によりますと家畜小屋。家畜小屋というのは動物が生活しているところです。そこで餌を食べ、そこでおしっこやうんちをし、排泄をし、時にはそこで食べたものを吐くという場所。汚くて臭くて暗い 3K ですね。 3K とちょっと問題がありますので 3K と言いましたけれども、汚い、臭い、暗い、これが揃ったところ、これが家畜小屋です。そしてそれは彼らには泊まる場所がなかったから。このギリシャ語では場所というのがこのトポスというふうに記されているそうでありますけれども、私はですね、このすぐ近くにある岩戸児童センターの職員の方々と月に一度礼拝の時を持たせていただいております。そこでこのメッセージをさせていただいているんですけれども、今年度は弱さの向こうにあるものという、このですね、クリスチャンの方が書かれた福祉のこの本をテキストに一緒に学びを進めているんですけれども、その本の中でこの書を書いたその方は、場所、このトポスを居場所というふうに訳しておられました。つまりそのように訳すと、救い主がお生まれになったけれども、この世には初めから居場所がなかったというわけであります。先ほどヨハネによる福音書1章の1節から5節を司会者の方に読んでいただきました。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、 言葉は神であった。重ねて二節、この言葉は初めに神と共にあった。ちょっと繰り返しの言葉で分かりにくいように思いますけれども、言葉っていうのはその人の内にある思いを表現するものであります。ここで記されている言葉というのは、先ほどルカによる福音書1章78節にございました、父なる神様の憐れみの思い、断腸の愛、腸がよじれるほど罪人たちへの愛、何とかして救い出したい、何とかして助けたい、何とかして癒したい、平和にしたい、そのような神様の断腸の愛、その言葉が、その思いが人間の肉体をとって乙女マリアからお生まれになったのがイエス・キリストであります。この言葉であるキリストは、この今二節を読みましたけれども、神と共にあった。簡単に言えば、イエス様は神様と、父なる神様と全く一つであった。一つ命の中で生きていた。お母さんが赤子を抱き上げて見つめ合っているように、そのような関係であると言語で記されています。そのような愛の交わりの中で、父なる神様と一人子なるイエス様は一つであった。神と共にいたお方が、天の御座を離れて、父なる神様の元を離れて、そこが居場所でありました。けれども、一人子はその場所を離れて、この地上に、世の救いのためにお生まれになった。しかしその時、そこには居場所がなかった。それゆえに、与えられた場所は、家畜小屋であった。それを象徴する場所として、幼子なるこのイエス・キリストが寝かされたのは、動物に餌を与える餌箱であった。それは、イエス・キリストがこの地上にお生まれになった目的、それが、すべての人の罪を担うため、背負うため、そして救い出すためであったからであります。十字架にかけられ、死ぬためにお生まれになったからであります。しかし、そこには居場所がない。迎える者たちは一人もいない。今日皆さんの中に、イエス様を迎える心がございますでしょうか。イエス様をお迎えする皆様の心のうちに、あるいは生活のうちに、皆様の時間の中に、イエス様をお迎えする居場所があるでしょうか。年末は大変忙しい日々を過ごしておられると思います。お仕事においても、またお家のお掃除においても。私たちは一年を終えるわけですけれども、この一年、私たちはどのように歩んできたでしょうか。救い主がお生まれになったとき、居場所がなかった。この聖書を読むとですね、まあ、2000年後に私たちがこの聖書を読むときに、ひどいじゃないか。救い主が生まれたのに、神なる一人子がお生まれになったのに居場所がないなんて、この時の時代の人たちはひどいな。そのように思うでしょうか。そうではありません。聖書が教えているところは、これが私たち人間の姿であるということです。お迎えするべきなのだけれども、お迎えすることができない。お迎えするべきなのであるけれども、あまりにも自分たちのことばかりで、この世を生きることばかりで、イエス様のための居場所がない。けれども、その私たちのために、イエス様は この家畜小屋に、先ほど言いました 3K です。汚い、臭い、暗い。この人間の罪のど真ん中に、暗闇と死の影に生活している、座している。そのど真ん中に、暗闇にいる者たちは、光が差し込んで初めて自分が暗闇であることを知ることができるのです。その暗闇の一切を引き受けるために、この家畜小屋に満ち溢れている、汚い、暗い、臭い、この暗闇を飲み込むようにして、今宵、幼子は寝かされているのであります。ルカによる福音書、1章12節、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。ここに神の愛は形となって、印となって現れたのであります。当時の羊飼いたちは、安息日規定を守れないという理由で、あるいは家族が危険にさらされているときに、羊の番のために出かけていてですね、助けることができないという理由で、社会から疎外されていた、そのようなことが記されています。彼らには居場所がありませんでした。けれども、今日ルカによる福音書によるならば、ルカさんが詳しく調べて、私たちに何とかして伝えたい、そのようにして書いてくださったこの福音書によるならば、その羊飼いたちが、初めてイエス様を礼拝した者たちとして記されています。居場所がなかった者たちが、暗闇の中に、置かれていた者たちが、寒い夜空の下で孤独を覚える、その暗闇の引き換えの、その生きている生活のただ中に、イエス・キリストは光となって来てくださいました。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光に打ち勝つことができなかった。これがクリスマスのメッセージです。暗闇はその中で、暗闇であるけれども光が輝いている。そしてその暗闇はどんなに色を濃くしてもイエス・キリストなるこの誠の光、神の光に打ち勝つことはできなかった。主の栄光がこの時、羊飼いたちのその暗闇生活のど真ん中、悩み、恐れ、不安、人生のあらゆる暗闇を照らしました。天使たちが言います。9節から読みます。主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。喜びなさい。あなたの霊の、そして魂の居場所となるお方がお生まれになったんです。どれほどの喜びだったでしょうか。すでにここには救いの恵みに預かったクリスチャンの方たちがたくさんいます。イエス様への喜びが、この羊飼いたちのイエス様を礼拝する喜び、イエス様をお迎えする喜び、弟子たちはこのところで読みました通り、その知らせを知ったら、その光に照らされたら急いでイエス様のもとに駆け寄った、そして礼拝を捧げた、そしてこの素晴らしい喜びの知らせを告げ知らせていった。すごくないですか？これが福音に預かった者の生き方です。さて、皆さんのうちにこの喜びがありますでしょうか。 救いの喜びがありますでしょうか。どのような暗闇の現実にも勝利されたイエス様の希望が満ち溢れておられるでしょうか。礼拝への喜びが終わりでしょうか。奉仕をする神様に捧げる喜びが終わりでしょうか。天国への喜びが終わりでしょうか。今日私たちは今年最後の礼拝を迎えながら、このことをもう一度私たちの心に、自分自身の心に、神様に、聖霊様に光を灯していただきたいと、そのように願います。マリアは一章の19節で、しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたとあります。今年一年、主が共に歩んでくださったことを思い巡らしましょう。そのようにして私たちは、迎えるべきであるけれども迎えることができないようなものだった、喜びに満ち溢れているべきであるけれどもそうでなかった日がいかに多かったことか、文句を言ったことがいかに多かったことか、今日一年をこのマリアのように、主が導いてくださった、歩ませてくださったこの一年を感謝して終わりたいと願います。主の恵みを数えて、主に栄光を返しし、一年を閉じたいと願います。そしてまた私たちがどれほどに主に居場所を差し出すことができなかったか、その一年であったか、いまだなお心の固くななゆえに主を迎えることができないものであるか、主に悔い改めたいと願います。心を低くしていただきたいと願います。そして最後に、この霊肉の人生の暗闇の中で戦いを覚えている私たちのために、イエス様が来てくださった、そのイエス様はこのように私たちをお招きになられます。最後、マタイによる福音書の9章の36節から38節をともに、お開きになる方で結構です。読んで終わりましょう。17ページです。マタイによる福音書9章の、ごめんなさい、マタイによる福音書11章の21ページです。11章の28節から30節。マタイによる福音書11章28節から30節を共に読んで終わります。マタイによる福音書11章28節から30節です。お開きになった方で結構です。共にお読みしましょう。3、はい。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。アーメン。人生の疲れを覚える中で、暗闇を知る中で、皆さん、イエス様のもとに行きましょう。疲れた者は、イエス様のもとに行きましょう。重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。今日イエス様は私たち一人一人の重荷を知っておられます。痛みを知っておられます。苦しみを知っておられます。嘆きを知っておられます。思い悩み、恐れ、不安、そのすべてを覚えておられます。そして疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。ありがたいですね。この年末は休ませてほしいとですね、そのように霊も肉も思うかもしれません。休ませてくださるお方がイエス様です。 けれどもイエス様はもう一つ大事なことをおっしゃいました。イエス様のもとで安らぐということは、本当の魂に平安を得るということはイエス様に学びなさいとおっしゃいました。イエス様が今日低きに下られた神として、最も醜いところ、最も汚い暗闇に下ってきてくださり、最も低いところに、人間の暗闇のどん底にお下りになられた、その理由は今日言いました、背負うためでありました。一番低くに行かなきゃ背負うことができません。私たちは誰かの隣人の下に行かなければ、その人を愛することができません。背負うことができません。許すことができません。しかしイエス様は、私のもとに来て安らぐなら私の首輝きを共に追いましょう。イエス様が与えてくださるお一人お一人の歩みに、その背中に追ってくださる、乗せてくださる十字架があります。その十字架をイエス様と共に、もうメッセージ終わります。首輝きというのはこのですね、牛が2頭一緒に連なって同行するためにつけられる、この首輪のようなものであります。これをイエス様と一緒に、この首をつけながら、首輝きを追いながら、十字架を追いながら歩むとき、皆さんが横を向くならイエス様のお姿があります。一緒に歩む、インマニュエルの神と共に生きていく、その平安はイエス様と共に十字架を追うことであります。今年最後にまた新しい年を迎える私たち、イエス様とのことに逃れて憩い、そしてイエス様に一人一人が与えてくださる、その十字架の道をイエス様と共に追いながら、誠の平和、魂の平安、勝利に預かっていくものとなりたいと願います。皆様のうちにこの素晴らしい福音の十字架の恵み、十字架の命、祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。恵み深いご愛なる天皇お父様、昨日に引き続きあなたのご降誕のために喜び礼拝を捧げるものとして私たちをこの場所に招いてくださったことを感謝いたします。初めて今日教会に来られた方、また久しぶりにこの場所に足を運んだ方、また日々主と共に主に礼拝を捧げながら歩んでいるお一人お一人、今日聖書の御言葉を通してあなたご自身がお一人お一人の霊に語りかけてくださったことを信じます。足りない御言葉の取り次ぎでありましたけれども、どうぞ聖霊様続けてお一人お一人の人生の暗闇の中、戦いの中で光となってお導きくださり、どうぞ道なき道を開いてくださり、どうかイエス様あなたのもとに行こい、またあなたと共に十字架を追う、首輝きを追う、この素晴らしい福音の命、十字架の命、救いの命を生きていくことができますように、お一人お一人を祝福してください。新しく迎える年に向かって歩み出すお一人お一人の上に、また新しい一年も主の恵みと祝福、豊かな守りがありますように、今日ここにおられないすべての愛する兄弟姉妹たち、またつながる家族、家族、知人たち、友人たち、この地に住むすべての者たちに、また格別に病の中にある者たちに、悲しみの中にある者たちに、痛みの中にある国々に、主の守りと助け、力添え、主のご栄光が表されますようにお祈りいたします。感謝してイエス・キリストの尊い御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
応答の賛美を捧げましょう。さやかに星はきらめきを賛美いたします。どうぞ。